して霊牧師さんからいくつか、言いたいことが、土曜日に、ダンブロック教授が、シカゴから来ています。旧約聖書の、教授です。とても有名な旧約聖書の学者なので、この神様の契約というのはどういうことなのかということを語ってくださいます。この神様の救いの計画を知りたいという方はこのカンファレンスに登録してみてください。来週の金曜日の夜から土曜日なんですね。土曜日1日です。でウェブサイトから申し込みをすることができます。創世記の1の26から31です。部屋の中の像、難問に向き合うというシリーズを言っています。で今日の質問は、なぜ全ての人間の命のために戦うのかという質問です。創世記の1の26から、神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて、彼らが魚の海、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木とをあなた方に与える。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物として、食物としてすべての緑の草を与える。そのようになった。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり朝があった第6日。ジェシーさん、ありがとうございました。まず祈りましょう。天の主なる神様、あなたの言葉を感謝します。あなたが私たちの一緒に、聖霊様と共におられることを感謝します。私たちがこの箇所を学ぶときに、私たちがへりくだり、あなたの言葉を理解し、そしてこの世界にその意味がどういうものをもたらすのかということを理解することができますように、あなたが私たちに啓示してくださったことを感謝します。この時を祝福してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日はちょっとテクノロジーが全て、動いてるわけじゃないんですが、金曜日の時にリーダーシップコンサルタントの方と話したんですね。でダウンタウンで、とてもすごいカンファレンス会場にいたのに、何もテクノロジーが動かなかったという、アクシデントがあったと言ってました。ですから私たちも、ちょっとこのテクノロジーが今はちゃんとしてないんですが、そのうちなります。で今週のタイトルの質問はとても大きな質問なんですね。私のあなたの命には価値があるのか、意味があるのかと、エミール・ブルナーはこういうふうに書いています。とても力強い霊的な力というのは、その人間が何を見るか、自分をどのようにして見るのかと、自分の自然を、自分の運命をどのように見るかということである。そして他の他のものを影響する全てのものは人間の命の影響である。 ですから私たちがどのように自分の命を見るかということによって、なぜその人間のために、命のために戦わなければいけないのかという質問の答えが変わってくるわけです。私たちは猿でしょうか、それとも偶然の産物でしょうか、それとも神様によって創造されたものなのでしょうか。その生と死との間にある事故のようなものなのでしょうか、それとも神様のによって創造されて意味があるものなのでしょうか。私たちがまずちょっと見ていきたいと思うのは安楽死についてですね。安楽死というのは一時的に人の命を終わらすということなんですね。その、尊厳死とは違うんですね。安楽死というのは、医療的解除による死と言われていて、辛いことがあったときに、命を絶つということです。ピーター・アラードの法学部、UBC の法学部の教授がこういうふうに書いています。安楽死というのは暴走貨車のようなものだと、今ブレーキをかける必要があると彼は言っています。でカナダはこの安楽死を2016年に、法的に、法的になったんですね。それで、最高裁判所でこの安楽死というのがカナダの憲法によって認められているという判決、医療的解除死が出たんですね。それが2016年だったんです。で2021年では国会でこの安楽死という枠を広げたんですね。それが死期が近い人でもそうじゃない人でも安楽死を受けれるようにと、安楽死の枠を広げてしまったわけなんですね。それが2021年になっています。で3月の、17日2021年2023年の3月17日からは、精神的な病気を持っている人も世の中でもとても数少ない国になるわけです。このうつ病だったり、躁うつ病だったり、総合失調病だったり、パーソナリティ障害、そういういろいろなメンタルヘルスとか言われている、そういうような問題を抱えている人たちも安楽死を受けることができるようになるんです。2016年から2023年ですよ、その間に安楽死が禁止されたんです。それ前はでも、それから死期が近い大人が、そしてまたうつ病だったり、そういう辛い経験をしている人たちが安楽死を受けることができるという状態にまで来てしまったわけです。ですから暴走貨車と言われているわけですよね。BC 州では、ブリティッシュコロンビア州では 5% の死が安楽死だと言われています。そしてバンクーバーアイランドだとそれが 7.5% という数字になります。どうしてそのようなことがこのようなことがあるのでしょうか。この国会でこの審議がされていることでは、その安楽死というのは、安楽死を、大人のキャパシティがあるティーネイジャーまでに広げようという審議が交わされています。また、生まれてきたときにいろいろな問題がある、疾患のある乳児も安楽死を受けられるようにしようという決議がモントリオールでならされています。どうして価値がないものとみなされてしまうのでしょうか。私たちが命をどのように見るというのはカナダで大きな問題になっています。このスライドを見てください。そのパーソットセオリー、人格論ですね。その2つの見方があるんです、人間に関しては。そしてそれは生物学的に人間であるというのは、これは理科の科学の範囲ですよね。けれども人になるというのは自身が考え、また行動することができるというのが条件になっています。人といるというのと人間というのは違うという点ですね。人間というのは生物学上の 定義であります。でも人というのはまた違うわけです。この、まあ、論説によると、人というのはならなきゃいけないものですね。そして人にならなければ、まあ、人としての権利も認められないわけです。で、人がどのような枠組みなのかということはまだ決まっていないわけです。で、これが、まあ、今のカナダが抱えている問題にいろいろつながっているわけです。で、もしこのことがもっと知りたいなという人は、この Love Thy Body というナンシー・ R. ピーシーさんの本を進めたいと思います。北アメリカの社会であるいろいろな問題に関してとても考えさせられることが書いてあります。そしてこの胎児が人ではないと言われているのは、まあ、例えば研究とかに使えたりとか、まあ、ただの組織の一部だから取り除いても良いと考えられていたり、精神病を患っている人が人ではないかもしれない、そのような時代に来ているわけです。カナダではとても恐ろしい話がたくさんあります。で、安楽死というのはこのヘルスケアのシステムでも結局医療費が高くなってしまったりするのを防ぐために安楽死を進めているのではないかというような話もあります。 UBC の、教授のコッカード教授が来ます。3月の24日ですの金曜日でこの話をもっとしたいと思います。でもこの話をしているのはこのような見解をしている人は経済効果だったり権力の従って人間の命の価値を決めているということが分かってきます。このカナダでの医療システムが崩壊しているので、もう価値がないと見なされた命は救う必要がないとなってしまうわけです。この権威を持っている、権力を持っている人たちがこの価値がある命と価値がない命を決めることができるわけです。そしてナチスドイツはユダヤ人が人間ではないという宣言をしたわけです。そして 何十万人ものユダヤ人が皆殺しにされるという事件があったわけです。またレーニン下の旧ソビエトでも、市民の敵とみなされた人たちが10万人もの人がいました。そしてスターリンの下でも、まあ、もっとたくさんの数の人が殺されてしまったわけです。でカナダでも、まあ、良い知らせと悪い知らせがあるんです。カナダでは私たちがこの国際的に認められている人権をなんか守っているということはもうできなくなってしまっているんです。なぜなら人と見なされない人はその胎児だったりその精神病を患った人だったりは安楽死を進められてしまっているわけですよね。人権は守られていないわけです。けれども良い知らせもあります。私たちにとってとてもそれは喜ばしいものになるはずのものです。それは神様が人間の命をどのように見ているかということです。私たちが住んでいる世の中にとってはとても画期的なことであります。これは子どもたちに親が教えなんて書いてあるかということを知らなきゃいけないですね。その創世記の1というのは第1日から第6日までその重要性が書いてあるわけです。神様はその6日間の創造の間に生き物で地を満たしていくわけです。そして6日目に変わったことが起こるんです。創世記の1の26ですね。神を仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて。神様が全ての世界を誰かのために作ったということが分かります。他の生物はその種によって作られています。けれども人間は 神の姿に似せて作られているわけです。私たちはこれを聞き慣れてしまって、あまり感動だったり衝撃がないのかもしれません。それが信じられないようなすごいことだということが分からなくなっているかもしれません。神様が作ったものの最高潮にあるのが人なんです。この世にある哲学ではこのようなこと結論に至ることはないんですね。この神の姿に似せて作られたという言葉は出てこないわけです。アメリカ合衆国の憲法では、1777年に作られたものですね。人は平等に作られている。そして創造主によってなくすことのできない人権を持って生まれている。そしてこれは創世記の1から捉えたものだと言われています。そして国連で1997年に書かれたのは、人間はすべて平等な権利を持っており、自由に生まれて理性を持って兄弟愛に歩む必要があると言われています。書かれているんですね。そしてこれは聖書から取られているものだと言われています。クリスチャンでもクリスチャンじゃなくても、この聖書の影響によって出てきたものだと認めざるを得ないわけです。創世記の1に書いてある神に似せられて作られたというのが、このなぜ全ての人間の命のために戦うのかという質問を答えるのにとても重要になってくるんです。まず第一のポイントですね。神は私たちを神の形に創造されました。それはもう動物とかこの世界のものを見るのではなく、勉強だったりたくさん努力して自分の自画像を作り上げていくのでもなく、ご自身の形として創造された神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。でここの男というのはヘブル語のアダムということなんですね。このアダムというのは地から作られた。男というのは男も女も入っているわけです。でこれはとても衝撃的なことなんですね。その旧約聖書の時代では女というのは人として飾られていないんですけれども、ここでは男というか、まあ、人ですね。人という言葉に男性も女性も入っているわけです。そしてそれがとても良かったと神様は宣言しているわけです。すべての男も女も価値がある人として作られているわけです。すべての人間の命は価値があるものなんです。受胎した時からも始まっているわけです。ですから私たちの能力に関わらず、私たちがどれだけ役に立つかということではなく、私たちは価値があるわけです。創造主にとって私たちは価値ある人間なんですね。ですから人間の命の価値を下げようとすることは神に敵対することにつながっています。イエス様がこの世に歩かれていた時も、イエス様はこのような見解をしておられました。その当時のローマ帝国の世界観というのはどういうものだったのでしょうか。ヒラリオンというローマ人が送った手紙を見てみたいと思います。アレキサンドリアに、まあ、いた兵士の一人なんですね。でアレスに書きます。6月の、まあ、第一世紀に書かれたものです。ヒラリオンからアレスへ 私はまだアレクサンドリアにいる。そして軍隊がまだいても出陣クルスパイすることはない。ヒライオンはこの捨ておくというの、女の子を捨ておくというのは普通に使えてるわけですね。ただの、まあ、家族に与えた手紙で、これは別に問題ではない言葉なんですが、この非常な人とは言われることはなかったわけなんです。でも彼からすればみんながしていたことをしておいたわけです。生まれてきた子供が女の子であれば捨てられてしまう、殺されてしまうというのはよくあったことなんです。この子供が役に立たなければ捨てられてしまったわけです。この障害を持っていたり、女の子だったり、親が子供を育てることができない場合は殺されてしまうことがあったんですね。もう道に捨てられていたり、ゴミ箱に捨てられていることがよくあったわけです。でこれ私たちはびっくりしないかもしれませんが、けれどもヒラリオンのこの世界観というのは今のカナダの世界観にとても似ているとも言えます。とても似ています。彼の根幹にあった世界観というのは今の人間に対する世界観ともあります。この体と心が分離されている世界観なんです。私たちが進化していると、そしてユートピアに向かっているという人たちは私たちがどこから来たというのを知らない人たちなんです。歴史的に忘れてしまっていることがあります。私たちは道徳的に堕落しています。高い道徳に進化しているというのは間違いです。このローマ帝国の世界観、このヒラリオンの世界観の中でクリスチャンはどのように生きてきたのでしょうか。で私たちはこれとても今カナダので学ぶことが多いと思うんですね。イエス様の言葉によって生きてたんです。イエス様はマタイの18、また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。あなた方はこの小さいものを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。このローマ帝国に生きていた人からするととてもびっくりする言葉だったんですね。イエス様が言うことはもうローマ帝国を揺るがすものだったんです。そして諸教会の長老たちはこの言葉がどういう意味なんだろうと、私たちがこの彼らが生きている世界では、まあ、とても画期的なものだったので、これをどのようにして実行したらいいのかという質問があったわけです。ですからこの時代に生きていた教会のリーダーたちは孤児を救い、また病院を作り、群衆に食べ物を与え、貧しい人、そしてまた女の人、奴隷を救い出す、そのような作業をしたんですね。そして家族というものを根本的から変えたわけです。そしてローマ帝国が子供を守るようになるのは300年かかるんですね。けれどもその300年後ぐらいにはこの赤ちゃんを殺すというのに禁止令が敷かれるようになるんです。そして神の姿に似せられて全ての人類が救われたという考えが広まるようになってきたわけです。で神様が私たちを神の形に創造されたというのと、2番目のポイント、神様は私たちを全ての人々、そして創世記にまた戻ってみたいのですが、創世記の 1-26 ですね。さあ人を作ろう、我々の形として、我々に似せてと書いてるんですね。我々なんですね。私ではないんです。我々というのは三位一体の神であるからの一人称になるわけです。そして父と子と聖霊様がこの世にあるすべてのものを作られたわけです。そして私たちも この三位一体の神に似せて作られたわけです。近くに置かれたわけです。私たちが神の形に似せて作られているので、私たちは愛することができます。そして周りの人を愛することができるんです。私たちは他の人を愛するために作られています。その人たちがどのようなところから来ても、年も関係なしに、敵も関係なしに、私たちは愛するために作られています。なぜなら私たちは神の姿に形に似せられて作られたからです。この安楽死というのは、安らかという言葉がありますよね。安楽、その辛い状況にいる人を安らかに眠らせるという言葉があります。けれども本当はこの苦しんでいる人と寄り添って生きるということが大事なんです。ある、医者はこのように書いています。このクリスチャンの考えでは、どのような大変なことがあっても、病気になっても、またボケてしまったとしても、あなたはあなたである。植物状態になってもですね引っ込んできましたが、そのボケてしまっても、植物状態になってしまっても、クリスチャンの考え方ではあなたはあなたなんですね。神様に知られて愛されている人として、あなたは生きていくことができる。ジョン・ワットさんが書いていることですね。トム・ホーランドというイギリスの歴史学者がいます。無神論者なんですね。彼はもう論争の余地もないのが、イエスのおかげで全ての人間の命に価値があると言われていると。これはもう論争の余地もないと言ってるわけです。無神論者ですよ。けれども私たちがこの聖書の基盤を失っていくと、この神かの形に似せられて作られたというのがなくなっていくと、いろいろなものが崩れていくことがわかります。ヨーロッパだったり、北アメリカではこの聖書的概念が、世界観が混沌にあったわけです。それが変わってしまったんです。どうしたのでしょうか。昔は男の人も女の人も子供たちも神様の形に似せられて作られたんだと言いました。でもちろんこの彼一人では全てのことが変わったわけではありませんが、チャールズ・ダーウィンが大きな世界観のシフトを象徴していると思います。彼によって私たちは意味があって救われたものではなく、ただ見えることのできない意味のない物理的な変革によって私たちはできたのだというようになったからです。ダーウィンは種の起源という本でとても有名になりました。けれども彼はこの種という、人間という種はないと主張していたわけです。なぜならダーウィンによって、私たちが人間というのは、この今は存在しているけれども、これから変わっていくかもしれない種だと、この種と人間という種は存在しないというふうに言ったのはこういうわけなんです。この神から与えられた意味と価値がないという考えは、私たちの教育システムにも浸透しています。これがダーウィンの反論だったわけです。彼の見解からすれば、私たちはただ選ばれていて変わって進化してきたものだと言っているわけです。彼の考えのおかげでどのようなことが起きたでしょうか。さっき話したようなパーソンフッドセオリー、人という論説ですね。人の論説ができたのも ダーウィンの影です。そして聖書的な価値観もなくなってきました。ただ私たちが自分はこうで、あれを理解すると、これを理解すると、私たちの命は山や川よりも下のものになってしまいます。この自然を大切にするために、まあ、この自然人体化説というものがあります。例えばですね、マグパイ川というのが持っているようにあるんですが、人というタイトルを与えているんです。マグパイ川は人なんです。命を動物や自然に与えて、人ではないと決めた人間には人権が与えられていないという驚愕的なことが起きているんですね。ダーウィンの論説によって、私たちの周りにある人の命、そして超自然的な考えが浸透してきているわけです。これが私たちが今生きているカナダです。神様は何て言っておっしゃるでしょうか。創世記の 1-26、 さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。そしてここでこの人の支配ということをが出てくるわけです。私たちが生きる意味、そして与えられている使命というのが支配することなんですね。そしてそれは命を守ることなんです。3番目のポイントですね。神は私たちをこの地上で神の代理をするために作られました。で、この聖句の裏側には、この当時中東にあった考えがあるんですね。この王というのは神から与えられた権利を象徴するものなんです。その地上の中では神だったわけです。王が、この政治的な、政治経済的な概念すべてが王の下にあったわけです。王の主権というのがそれだけ大きなものだったんです。なぜなら王は神と同じ主権を与えているからです。神の代理だったわけですね。けれどもこの聖書ではこれがすべてひっくり返るわけです。聖書ではすべての人が神の姿にされて使えたわけです。性別も、でどのような部族から来たとも関係なしんです。そしてすべての人がこの神の代理なんですね。これは旧約聖書にも新約聖書にも出てくることです。この王政というのが、このファラオだったり王だったり帝国のリーダーとか、そういう人たちだけでなくて、神だけが神であり、私たちはその代理なんですね。私たちは埋めて増えて地を満たす、そして地を従う、支配する使命があるわけです。この支配をするという言葉はとても間違えて解釈されていました。この自然界を人間が自分のしたいように使われればいいのだという考え方もあります。私たちのが中心である世界というのはないんですね。それを支配することによって破壊しろと言われているわけではないんです。この市場が人間の欲を満たすために使えてきたのは私たちの罪のためなんですね。罪のおかげなんです。けれども、まあ、この川も土も木も人間も同じような価値があるとは考えていません。私たちが自然と同化することではないんですね。神様が真ん中にある、この神様が中心にある世界観が私たちは持つ必要があるんです。私たちは神様と一緒になる必要があります。私たちが神様から与えられたものをちゃんと管理することによって神様の主権を知ることができます。神様の栄光のために私たちは生きています。 神様の期待は、私たちがこの地上を神様が支配するように支配するということなんです。私たちは生物を一番崇拝しているからではなく、神様が与えたからその生物、私たちの周りにある生態を大事にしなければいけないわけです。神様は私たちを神様の形に創造され、すべての人を愛するように作られ、この地上で神を代理するために作られました。そして4番目のポイントです。でとても重要な、一番重要なポイントです。人間の命の計り知れない価値を示す神の感嘆符あります。感嘆符っていうのはびっくりマークですね。とても重要だよっていうマークなんですけれども、このびっくりマークはイエス様なんです。どういう意味だろうって思いますけど、これはこの神様が人間の命に価値を置いているというのがよくわかるのは、イエス様の、イエス様が私たちのうちに来てくださったということなんですね。処女降誕においてこれが明らかになるんです。この地を生きるうちに、この神様の栄光を示すものなんです。イエス様が、神様がどのようなもので人であるのかというのを知りたければ、イエス様を見る必要があるんです。そして人間の生きる方法は何なんだということが分からなくなったときは、イエス様を見るんです。イエス様を見ることによって神様の真理と私たちの真理を知ることができます。神様によって全ての人は価値がある人間になるんです。で、この質問したいと思います。イエス様が誰か、ボケてしまっている人があって、あなたは人ではないということは想像できますか？もしくはもう死が近づいている、病にかかっている人に、もうあなたは人ではない、もしくは子供に向かって、あなたがもっと理性を高めなければ人にはならないという、そのような言葉が言うところを想像することができるでしょうか？イエス様にとっては、そのどのような脳の発達状態であっても、人は人であり、それだけで価値があるんです。でそれだけでなく、私たちの罪を私たち背負ってくださったんです。そしてそれだけでなく、イエス様は十字架の死の後3日目によみがえられたわけです。そしてこの人間性を、このイエス様の神性というものにつなげられて天に昇仙されるわけです。ですから私たちは魂であり体であるんですね。この死体した瞬間から私たちはこの命に向かって生きているわけです。永遠というのはこの地上での生活の栄華なんです。私たちは今このようなことを踏まえてどのようにして生きたらいいのでしょうか？国会に行った方がいいのでしょうか？パウロは、フィリピの教会に、あなた方は天の市民だと書いています。このフィリピというのはローマ帝国の繁華にあったわけです。ですからローマ、フィリピに住んでいれば、ローマの市民権を持っていたんですけれども、彼らはローマに帰ることはできないんですね。このフィリピでローマ文化を広めなければいけなかったんです。でもパウロがここで天の市民権を持っているなと、パウロが言うことに言って、ローマの市民がしていたように、この天の国を広めるという意味があるんだよと教えているんです。私たちは隣人を愛し、そして全ての人のにとって良いことがあるようにと願う。そして私たちはそれを喜びを持ってする必要があるんです。私たちの隣人や クラスメートや同僚と一緒に、同僚たちにこの聖書的世界観を伝える必要があるのです。でこれは私たちが無理やりそれを押し込むようなことではなく、命を守るということに重点を置く必要があるんです。そしてまた話すときにですね、どのような世界観が根底にあるのかというのを考える必要があります。押し付けるのではなく、すべての人間の命が価値あるものになるようにと戦っているのだという意識を持つ必要があります。でこれはまとめて言いますと、神の姿によって作られたというのは、すべての命に価値があるということなんですね。神の姿に似せて作られたので、すべての人間は愛される価値があるわけです。そしてすべて与えられているものを私たちはちゃんと管理する使命があります。そして完璧にこの神様の姿を反映させたイエス様に倣って、私たちは喜びを持ち、自信を持って神様が人間の命に関してどう言っているのかということを伝えることができます。この世界が癒されるために私たちはこれを続ける必要があります。もしあなたが自分自身の人生、命に価値があるのかなと思っている人がいましたら、あなたの命は価値があるものとしてください。神様によって、そしてまた周りの人によって、あなたの命は価値があるものになっています。神様の姿をこの地上で反映させるためにあなたはいます。あなたのために命を捨ててくださった人に習ってください。今とても辛いところに立たされている人もいます。でもそのような人にも、イエス様のように私たちが変えられるという希望があるということを知ってほしいと思います。あなたの命は価値があるものです。イエス様によって贖われています。今どうぞ立ってください。ジェリーさんにリードしてもらいます。今祈って読みたいと思います。全能の主よ、あなたが私たちに命を与えてくださって、私たちが心を新たにして、このすべての命があなたの姿に似せられて作られたので価値があるものと私たちが知ることができますように。私たちは最高傑作品です。ですから私はあなたが定められた昔からある使命を全うすることができます。あなたが作られたものは本当に素晴らしいものです。私たちの体の中の詳細までも作られ、お母さんのお腹の中にいた時からこのことをなされました。どうか私たちが言葉だけでなく行動を通して、命が、人間の命が神様から与えられたものだから大事であることを伝えることができますように。私たちが人間の命をどのような影響からも守ることができますように、そしてあなたの愛を伝える強さを与えてください。あなたがこの壊れている関係を直し、そしてどのようなものからも自由にしてくださると、解放してくださると言っているからです。あなたは許しを約束しています。あなたの御座の前に来る人には希望があります。あなただけに希望があります。 あなたの恵みは毎朝新しいものとなり、私たちのうちに新しい命を与えてくださっています。どうかこの世界にあなたがどれだけ私たちのことを愛しているか示すことができますように。なぜなら私たちはあなたの最高傑作品であります。ですから私たちはあなたが計画してくださったことをすることができます。で、アーメンと言いましょう。